説教、失われたものを探す神、指導無等牧師。
今日の説教の結論は、ルカ福音書19章の10節、そこで主イエスキリストが語られた言葉、次の言葉であります、ね。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。そのようにイエスキリストは言われました。舞台はエルサレムに近いエリコの町であります。エリコは夏目足の町と呼ばれ、砂漠の不毛の地帯にあって、古くから泉の出る緑の多い人々が集まる、そういうオアシスの地であった。またユダヤとエジプトを結ぶ主要道路に沿っていたので、重要な税関の中心地となっていた。それがエリコという町であった。で、そこで働いていたのが、このザーカイという人であった。ザーカイという名前は、バビロン捕囚から帰ってきた部族の一つにあり、ザカイというような、その中で、そういう流れの中にあった彼は、生粋のユダヤ人であった。アブラハムの子孫であった。しかし時は移り、当時ユダヤはローマの帝国によって支配されていた。ザーカイにどのような人生の事情があったのかは聖書には記されていないのであります。なぜそういう職業を選ぶことになったのか、そういう事情は聖書は書いていないのであります。しかし当時のユダヤの愛国主義者たちからは、このザーカイは無視され、前の18章の11節のところには、奪い取る者、不正な者、勧誘をする者、また今日の19章の7節のところには、罪深い者という、そういう呼び方、そういうふうに言われていた、そういう人物であった。そのためにザーカイはますますお金の力を信奉するものになっていったと考えられる。それでもザーカイの心には、この世はお金だけではないと、そういう思いがあった。なぜなら、ルカ福音書の我々がすでに読んだ第5章には、主イエスが徴税人、つまりこれは同じ、お仕事のですね、そういうレビという人物をイエス様は自分の弟子にされたということがありました。で、その時のことがこの第5章に出ております。パリサイ人たちが直接イエス様に言うんじゃなくて、弟子たちにこう言ったっていうんですね。あなた方の先生は徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかというふうにつぶやいた。それを聞いていたイエス様はこう答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。徴税人レビを弟子にしたイエス。そのイエスという方はどういう方なのだろう。そういう思いがザーカイにはあった。そしてそのイエスがエリコに来るというのを耳にして、ザーカイは 一目見たいと思った。しかし今言ったような事情でザーカイは群衆に遮られて、またザーカイ自身が背が低いという身体的な制約からイエスを見ることができなかった。そこでザーカイは先回りをしてイチジク桑の木に登ってイエスが来るのを待っていた、待機していた。するとイエスと弟子たち一行が近づいてきた。ついにイエスの姿をザーカイは認めることができたわけであります。ところがイエスがザーカイの真下に来た時だった。イエスは突然立ち止まった。これが五節に書いてあります。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。イエスはザーカイが登っている木の真下で突然その歩みを止めたと書いてあります。そして木の上のザーカイをイエス様は見上げた。ザーカイの方は上からイエス様を見ていた。しかしイエス様はザーカイの心を見ていたのでありますね。心の中を見抜いていたのであります。ザーカイの心の奥底に何が あるのか、そのことをイエス様は見抜いていた。そしてイエスはこの罪人ザーカイを福音の中へと招いてくださった。イエス・キリストはそのザーカイの救いの時と救いの場をここに新しく作り出してくださった。そういう時とそういう場所、こういう事情をイエス様は捉えてザーカイを救いの中へと入れてくださった。ザーカイがイエスを見る以前に主イエスはすでにザーカイを見ていた、見抜いていた、見越していた。イエスはそのお供の弟子たちに、弟子に、あの木に登っているやつは誰だ、あの男は誰か、そういうふうに聞いた。あるいは弟子が、彼はこのエリコの町で評判の売国奴のザーカイという名の男ですと答えたとか、そういう人間的な推測を聖書は一切記していないんであります。そういうことがあったかもしれないと後の聖書の学者は推測しますね。しかし聖書は一切そのことについては語っていない、書いていない。聖書はそれらすべての人間的な推測、推量というものをすべて退けて、イエスが突然ここで足を止めたことも、ザーカイに声をかけたことも、すべては神の子イエス・キリストの働きだったと、そう語っている。ザーカイがこの木に登っていることも、ザーカイ自身の今までの人生も、すべてイエス・キリストは見抜いておられた。それが神と本質を同じくする神の子という意味であります。ヨハネ福音書第1章にイエス様が最初の弟子の一人にナタナエルという人物を召す場面が書いてあります。そしてこう言われた。ナタナエルがイエス様のところに近づいてきた時にこう言われた。見なさい、この人は誠のイスラエル人だ。この人には偽りがない。そうイエス様は言われた。ナタナエルは不思議に思ってこう言われた、言った。どうして私を知っておられるのですか。というとイエスは答えられた。私はあなたがピリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを 私は見たと、そう言われた。その時ナタナエルはこのように反応した。このように答えた。ラビ、あなたは神の子です。イスラエルの王です。ナタナエルに対してだけでなく、ここでもイエスは神の子として、ザーカイがすでに木に登る以前から、ザーカイのすべてを知っていたんだ。それが神と本質を同じくする神の子ということだ。私たちが神を知る以前に、神は私たちのすべてをご存知なのだ。ヨハネ福音書15章に、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだとイエス様は言っておられます。これが聖書の私たちに示す神の子としてのキリストの姿でありますね。私たちは自分でイエス様を選んだように思っているかもしれないけれども、実はそうではない。イエス様が私たちを選んだのだ。いや、神は私たちが生まれる前から、パウロはこのエペソ書の中でですね、天地創造の前に神は私たちをイエス・キリストを信じるようにと選んでくださったんだという言葉を書いてますね。これが実は神の選びであり、神の力であり、神の主権でありますね。こういう神の主権を本当に信じるということがイエスを信じるということですよ。まさにそのようにしてナタナエルもザーカイも神のキリストの弟子とされていったんだ。この神の力、神の権威、まさに私たちもそのようにして実はキリストを信じるものとされていったんだ。天地創造の前から神は私たちをキリストイエスにあって、神キリストイエスの愛を信じるように、愛に満たされるようにと天地創造の前から選んでくださったんだと、あのエペソ書は書いてますよね。と思うかもしれません。しかしそれが実は神の力なのだということでありますね。そのようにしてイエスはザーカイを恵みの中へと選んでくださった。そしてそれを具体的に示す言葉が、さらに5節のイエス様が言われた言葉、今日ぜひあなたの家に泊まりたいとイエス様は言われた。この泊まりたいというふうに訳されておりますが、これは単なるイエス様の希望とか願いという意味の表現ではなく、今日私はあなたの家に泊まらねばならない、これ岩波訳ですね、そう訳してますね。泊まらねばならないんだと、つまりそれは神の必然性、神は私は神様からそういうふうに言われているんだという意味ですよね。泊まればならないんだ、泊まらねばならない、あるいは泊まるべきである、どちらでもいいっていうんじゃない、ザーカイの都合によって泊まってもいいし泊まらなくてもいいという、そういう次元じゃないっていうんですよ。この、個人訳の直井直春訳、これいわゆる直訳として有名な翻訳の一つですが、そこにこう書いてありました。祖は今日何時の家に必ず我をとどめざるを得ざればなりと、今日あなたの家に必ず私はとどまらなければならないんだって言ってるんですよ。そういう意味が、そういう意味の言葉が聖書の元の言葉にちゃんと書いてあるんですよ。だからこういう訳が出てくるんですよね。ただ泊まりたいって言ってるんじゃないんですよ。 止まるべきである、止まらなければならない、私はそこにとどまらざるを得る、とどまらるということが神のこれはご計画なんだ、あるいは神のご意志なんだという強い神の意志がここには表現されている、示されている、それがイエス様の言葉だったんです。これはすでに15章でイエス・キリストが語った例えのことを誰でも思い起こすことができます。15章には3つの有名な例えが語られました。行方不明になって1匹の100匹を持っている 羊飼いがその1匹を失った時に99匹を残しておいてその1匹を探し求めないだろうか、そういう羊飼いの心。2番目には貧しい婦人が1枚の銀貨をなくした時に必死で明かりをつけ家を掃除して探さないだろうか。3番目にはいなくなっていた息子の帰還を待つ父親の心。これは放蕩息子というふうに言われてますよね、一般には。それを待つ父親の心、それをイエス様はすでに15章で例えで語ってたわけですよね。これに対してここでは例えではなくて本当に神の前から失われていた罪人の一人、まさにその実在の人間が神の手に取り戻された、その事実を書いている。例えじゃないんですよ、これは。ザーカイの話は例えじゃないんです。これは一つの事実なんだということを例えとともにですね、このこれは読まなければならない。この人はアブラハムの子なのだと。アブラハムは信仰の父でありました、イスラエルにおいて。まさにあなたも信仰の子供とされていくんだ。まさにバビロンからの捕囚の帰りの中、帰ったその部族の一人にの連なっていたこのザーカイが本当に今神のこうイエス・キリストの手によってですね、信仰の子とされていく、そういう話ですよ。これは人の子は失われたものを探して救うために来たのである。人の子はイエス・キリスト自身のことでありますね。見失った一匹を探し回る羊飼いの熱意と情熱がイエス・キリストの与えてくださった事実としてここに示されている。先ほど読んだエゼキエル書にはこう書いてありましたね。主なる神はこう言われる、私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。このすべての動詞に注目しなきゃならない。神は尋ね求め連れ戻し、傷ついたものを包み込み、そして弱ったものを強くする。この神の姿がイエス・キリストにおいて現実のものとなったんだ、事実となったんだということをルカ福音書は書いている。私たちは考えてみるとザーカイ的な世界にやっぱり生きているのではないかと思います。すなわちこの世のさまざまな力によって圧迫されたり、時にはいじめられたり、忌み嫌われたり、この世の習慣に深く私たちは縛られている、そういうものであります。そしてそういう中でいつの間にか神の前から失われている、失われてしまった、そういう存在となっている。私たちにはこの世の、この世で力を振るっていると見えるお金と物質のみの世界を必死で追い求めているような、そういう姿が私たちにはある。しかしキリストは言われる、ザーカイ、急いで降りてきなさい、見栄や背伸びしている世界から、イエス・キリストの立っている神が作られたこの世界に私と共に生きよう、私はあなたの家に とどまり続ける、とどま、とま、うん、そこに単に一時的に立ち寄ったり、そこにちょっと立ち寄るというんじゃない、とどまると言っておられる。まさにそこから、そこに神から来る平安と祝福の道がある。イエス様は私たちの人生にとどまってくださっておられる。ザーカイは喜んでこの主イエスキリストを迎え入れたと書いてますよね。心の清い人ザーカイはそのようにして幸いな人となっていった。罪人ではなく神から祝福されたもの、神によってこの幸いな道を与えられていくもの、神によって平安の道を歩むことのできる、そういうものとされていった。ザーカイは今までの見栄や背伸びの人生ではなく、イエス・キリストとの出会いによって神に受け入れられた新しい生き方を始めていった。だからザーカイは、私は不正なことをしてたならばそれを償いますという言葉を言いましたね。それは単なる律法の戒めを守ったというんじゃないんですよ。律法の戒めをはるかに超える福音による、律法を超えたキリストの福音によっての自由な生き方となって、それが現れた。そういう信仰を告白して、ザーカイはそのようなものとなっていった。お祈りいたします。